親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。おはよう親父。
はい、おはよう。
なんかこう秋の気配が、
そうだね、
でまあそんなね、泣く虫も変わってきました、
う
ん、はい、
思うよ、
思います。さあ、ということでですね、お父様が亡くなってからの、まあ、株式会社になった金子製箔工場でいいんだよね、うん、がどんどん変わっていくんですけど、うん、変わっていく、大きくなっていく前の話なんですが、うん、さて親父、うん、49年のオイルショック、物価は上がるわ、うん、ニクソンさんはなんとかだっていう、うん、その時代、稽古ももうだいぶの年になってます、うん、成人をしておりますよ、はい、
う
ん、さあということで、うん、ちょっと働く若者たちにっていう感じなんだけど、うん、このアイディアね、うん、先週言ってた、もうオイルショックがあったから、うん、もうダメなもんいっぱいあったわけでしょ、
うん、
それをさ、
そうだよね、あの時は、あのね、
うん、
金利がね、金利、
うん、金利ね、
借入金の金利が 8%、9% だったよ、
うん、
1年間で約1割近い金利を払うんだよ、
うん、働けど働けどになっちゃうじゃん、
普通そう考えるでしょ、
考える考える、
ね、ところがね、今度資産が増えていっちゃうんだよ。なぜかったら物価がボンボンボンボン上がるから、
物が高くなる、
物が高くなる、土地がめちゃくちゃ高くなる、
でも買う人がいる、
で土地が買っとけば、うん、来年には土地が倍になっちゃう、こんなこういう 10% ぐらいの利息なんかなんともないんだよ。
あ、
そういうその経営感覚まで変わってきちゃったんだから、昔みたいに親父が一個売っていくらのことから、もうどんどんどんどん世の中が変化してきちゃった、変わってきちゃった。
昭和49年っていうのは、うん、経済界によっても大きな転換期だった、
ね、だって日立製作所亀有工場っていうのがあったのね、
うんうん、
そこの親父にあったの、はいはい、そこが川崎工場と合併して、うんうん、土浦に工場を作ったのも49年よ。
ああ、そう。
だから今度お客さんが移転しちゃったわけだよ、土浦に。
普通はなんか49年こんな状態だと、うん、ちょっと動かないでよこうかと。
だけど大会社だから。
ああ、そうか、そうか。
もう前から過去の、あの時、見延さんが、
うん、まあ、都知事だった時だね。
って言ったから言っちゃいけないの。見延さんがね、
見延さんって都知事でしょ、
大会社みんな追い出しにかかったんだよ、あの人は。
もう大丈夫だよ、
工場は、うん、もう工場とかそういうものは地方に行けと、東京都内ではやらせないというふうに、どんどん要するに追い出しにかかった
の、うんうんうん、
ね、うん、で、日立製作所も要するにそういう上からの命令があったんだろうね、
うん、
まあ、川崎工場と合併して、うん、それで土浦に工場を作った
のか。でも、うん、先見の明っちゃ先見の明がもしかしたらあったのかもしれないよね、まあ、三戸さんにあったのか、
まあまあまあまあ、まあ、
日本にあったのか、ね、東京にあったのか分かんないけど、
うんうんうんうん、だからそれはもう政策であるから ね、まあ仕方ないよね。
そうか、うん、じゃあこの年って多少成人をしてたけど、うん、結局高いけど買っとくとそれがもっと上がる、
うん、
っていう時代、
っていう時代で、
ああ、だからうまく回せば、
例えば端的に言ってしまえば、昭和42年に高砂に
移ったよね、
時の土地の値段がはるかにも上がっちゃうんだ。
42年に高砂に移ったじゃない、うん、その土地が、うん、この49年の時には、
うん、もう50年の時には大幅に上がってましたよ、倍以上になったんじゃない。
あ、だからなんかこうマンション建設とかそういうのも始まった
になってきたんだよ、だんだんだんだんね。
ところがその後に言った話があるんだけどね、
うん、ね
時代とね、
うん、それで 要はその時にも変化にね、
うん、
変化に対応した経営能力がそこにないと会社はどんどん淘汰されていっちゃうんだよ、
うんうん、そうかそうか。
でお客さん今昔から言うとね、昔の経済構造は大会社があって一次下請けがあって、うん、二次下請けがあって、うん、三次下請けがあって、まあ、我々のところに来るよというのが、うん、まあ、大体経済界の構図だったんで、
うんうん、
ね、公共投資やってゼネコンでも何でもみんなそうだった、
うん
う
ん、
でそういうふうなそのところの経済構造がうまく機能してたんだな、
うん
うん、ところが その辺からそろそろね独立、
うん、
経済構造、うん、まだあの時はまだそれでもあったかな、経済構造が、うん、そういうピラミッド型の経済構造になってたかな。でも我々はきちっとその、被災政策省のおかげで、
うん、
仕事 もう今度川崎工場との合併の規模が大きくなったから、
だからそのまあ親父にもずっと私思ったんだけど、うん、15歳ぐらいからの正夫少年のね、
うん、
ことを話聞いてきたじゃない、
はい、
で私は親父って一歩先、
うん、
一歩先っていうのを見てるなっていうのは感じてたのよ、
うんうん、
そう、
あのね、一歩先見てると、じゃあこれ言わして、あのね、
それ言わすのはどのぐらいの時間かかる、来週に持ってく、
うん、いや、あのね、一言で言ってしまえ
ば、いいよ、
お客さんのことだけ考える、
お客さんのことだけ、うん、これ再三ね言ってきてるもんね、
ね、
うん、
お客さんのことだけ考えてれば絶対に仕事は経営はうまくいくよ、間違いなく。
さあ断定しました。では来週、うん、ちょっとその辺あたりをお聞きしたいと思います。それでは親父ありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
汗の影で育つことができました。学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増、高度成長。そんな時代に巡り合い、おかげで事業も順調に継続することができました。 からは苦しい中、仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど、妻に甘えて帰り見ることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。様の精神と感謝の気持ちを心に刻み込んで、明るく楽しい私らしい人生をゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、60年の人生、おかげさまで迎えることができました。